和やかに楽しく生きる、ご案内のワラクグループ代表の林富士です。さて今回は 6G をテーマにお伝えします。2020年からスタートした高速通信の 5G ですが、まだまだ対応エリアが限られていて、機種変更の関係もあり、その恩恵を体感できていない方も多いのではないかと思います。さて今回取り上げる2030年代の 6G についてはどういう世界になるのでしょうか。今月初旬に NTT さんと KDDI さんが次世代光通信技術の研究開発で提携するというニュースが報道されていました。国内通信キャリア大手の2社が共同開発するということは大きなニュースです。通信回線からサーバーや半導体の内部まで光で信号を伝える超省エネの通信網の基礎技術を開発するそうです。まあ、今や情報流通の要であるデータセンターは全世界の消費電力の約 1% を占め、今後も急増することは明らかです。両社は2030年以降にデータセンターを含む情報通信網の消費電力をなんと100分の1に低減させることを目指すとしています。 NTT さんが研究開発を進めている次世代通信基盤IONをベースに、エネルギー効率の高い通信インフラを共同開発することで、世界の通信会社や機器半導メーカーとの共同開発が推進する狙いもあるとのことです。科学技術振興機構の試算によれば、世界の通信網の消費電力は2030年には2018年比で約5倍、データセンターにおいてはなんと約15倍に急増し、合計で2021年の世界の消費電力の約2割にも相当するそうです。現在光ケーブルを使った回線では、基地局の通信機器やデータセンターのサーバーなどの内部は電気で信号を伝えていて、光から電気に変換する際にエネルギー損失が発生し、消費電力が増大する要因になっています。まあ、それを光のまま変換せずにできるようにして、消費電力を100分の1に抑えられる技術を開発中なのです。まあ、そうなれば光ファイバー1本の伝送容量も125倍に伸ばせるほか、遅延時間も200分の1に抑えられるという夢の技術です。まあ、そうなると 6G は 5G の10倍以上の伝送速度を実現可能になります。 5G は 4G の10倍とされており、 6G は 4G の100倍速くなります。まあ、今から楽しみですよね。一方で電磁波による悪影響も懸念されています。 5G と健康問題、電磁波による健康問題に関しては一部で議論があることも事実です。日本は国際基準で人体への悪影響を与えるという根拠はないと結論付けていますが、まあ、気になる方は自己責任において判断するために自ら精査して情報を取りに行く姿勢が大事だということも付け加えておきます。まあ、ちなみに私は電磁波による悪玉活性酸素が仮に発生したとしても、まあ、日々高濃度水素ガス吸入を続けていますので、その悪玉活性酸素を除去して全く心配はしていません。和やかに楽しく生きる、今回は 6G について取り上げました。ご案内はワラクグループ代表の林富士夫でした。